片山弘子作、鷹の井戸。今は世にないアイルランドの詩人イエーツが書いた舞踊劇の一つに、鷹の井戸というのがある。その鷹の井戸がこの世にあるとしたら、どの辺にあるのだろうか。詩人の言葉を借りてみよう。はしばみの枝枝動き、日は西に沈む。風よ、潮風よ、海風よ。今は眠るべき時なるを、何を求めてさまよい歩く。その西に沈む夕日も見られて、潮風に吹きさらされた小さい島である。岩と石の険しい道を登ってゆくと、三本の端ばみの木が、どんぐりを落とし、枯れ葉を落とす井戸があった。井戸という名ばかりで、水が枯れて、落ち葉に埋もれた土のくぼみと見えるけれど、何十年に一度か二度か、ほんの一瞬間そこから水が湧いて、その水を飲む人は老いず死なず、永久に生きられるという。その井戸の精が、美しい若い女の姿をして、またある時は鷹の姿になって、井戸を守っている。その水を飲みたくて、若い時にこの島に来たまま、もう50年も井戸を見守っている老人がいた。ある時は鷹の声に誘われて、井戸から離れている間に、また疲れてうたた寝をしている間に井戸の水が出たらしく、落ち葉の濡れていることがあっても、まだ一度も自分の見ている前で水の出たことはなかった。冷たい無表情の顔つきで石に腰掛けている井戸の精に、老人は声をかけてみても、精は何も言わない。颯爽とした一人の青年が、この岩山の崖を登ってきた。井戸の秘密を、ある共演の席で聞いた青年は、すぐその席を立って、船に帆を上げ、明け方の海を渡って、この島に来たのである。青年は、その端ばみの木のそばの、井戸のありかを老人に聞いてみるが、老人は、もう50年もこの島にいて、まだ井戸の水が湧き出すのを見ない。岩と石と枯れ山のこの島は、若い人の住むところではないと、青年を追い返そうとする。青年は、井戸の水が湧くのを待って、自分の手のひらですくってでも、二人で一緒に飲もうと約束する。老人は、青年に見張りを頼んで、岩に腰掛けて眠ると、井戸の精はいつの間にか上着を脱いで、鷹の翼を垂れて、鷹の声で鳴く。鷹が鳴く。鷹が鳴く。青年は山の空を高く飛ぶその鷹を追いかけてゆくと、その間に井戸の水が湧いて、またすぐ湧き止む。今から14年前に、東京で鷹の井戸の舞踊を見ることができた。伊藤道夫氏が老人に、千田是也氏が青年、伊藤貞子氏が鷹の精に扮して、みんなが面をつけて踊った。それを見ているうちに、鷹の井戸は、西風の吹く遠くの島でなく、もっと近いところにあるような気がした。楽しいもの、豊かなもの、涼しいものが一瞬間でも湧き出す井戸が、その鷹の井戸がどこかにあるのかしら。